はい、それでは7番目、疑問半語の2番目に入っていきます。前回のその疑問半語1番目が、かと読むか、やと読むかという字があって、魔法の字だと。ただしそれは、んやと読めば半語だけれども、そうした読み方とか送り仮名がついてない場合は、非常に大変なんだぞというのが1番目でしたが、今度は、見てすぐわかるというような形のものをちょっと見ていきましょうね。では、1つ目の例文。元宗、なんぞ安禄山を捉えざる。なんぞというものかな。アクセントおかしかったね。元宗、なんぞ安禄山を捉えざる。で、これはパッと見てわかるかと言われると、やがないですね。やね、半語がないですね。ってことは、これは多分疑問だろう。同じく、もう一つ。元宗、伊豆くんぞ安禄山を捉えざる。元宗、伊豆くんぞ安禄山を捉えざる。さて、この2つは疑問でしょうか、半語でしょうかですけど、どちらも、んやがないですよね。ってことは、両方とも疑問だろう。では、語呂10番、語呂11番見てみましょうってことで、何々どうして何っていう字が来たらどうしてって始まる、ここは疑問。それから、伊豆くんぞうさんどうして安いか。伊豆くんぞうさんどうして安いか。この安いっていう字が来て、伊豆くんぞと読んで、文末にんやがない場合は、どうして何々なのかという疑問文なんですね。ってことは、先ほど見た34ページの2つの例文は、どちらもどうして何々なのかという疑問なんですね。元宗はどうして安禄山を捉えないのか。元宗はどうして安禄山を捉えないのか。とこう、どちらも同じ意味の疑問になっているわけですね。ですから、元宗はどうして安禄山を捉えないんだろうかという意味で、で、んやがないですから、ここでは疑問だとわかると。じゃあ、今のを半語に変えてみようじゃないかということで、全く同じ漢字並びなのに、んやをつけることによって一気に文脈が変わると。では、35ページ2つ見てみますよ。元宗、なんぞ安禄山を捉えざらん。来ましたね。んが来たよ。それからもう一個。元宗、伊豆くんぞ安禄山を捉えざらん。で、まあ、先ほどのあの、やとかが来てませんから、捉えんやみたいな、捉えざらんやにはなってないですけど、んがあれば、これでもう、半語確定ですから、問題は訳し方ですね。要は、半語は否定ですよ。半語は否定なのに、直前に、図という否定語が来ましたね。いいかな？ってことは、なんぞ、あるいは、伊豆くんぞという、疑問、半語を表すようなものがまず来ていて、下に図がある。否定語がある。そして、その図の下に読み方として、欄と運が来てます。ってことは、これは疑問ではなく、半語なんだと。じゃあ、何ぞにしても、伊豆くんぞにしても、半語だから否定だと。で、ザランの図も否定語ですから、否定足す否定になるんですね。はい、じゃあ36ページめくってみると大事なこと書いてありますよ。要は半語だとわかる。ザランの運があるから半語だとわかる。やーね、半語だとわかる。そしてザルというのは図ですから、つまり否定語ですから、否定語足す半語、つまり否定足す否定になるわけで、これは実はザルなし肯定、必ずますすると同じくザルなしっていう否定語が2つダブったときは必ずするという強い肯定になるっていうのを覚えてますか？あれと一緒で、ここもザランとくるとザルっていう部分が打ち消し、否定です。んっていうのが半語です。半語は否定です。つまり二重否定になりますから強い肯定になるんですよ。むずいでしょこれね。となると先ほどの訳は、元宗は安禄山を捉えないであろうか、いや必ず捉えるぞということになって、特にセンターの場合はいやうんたらってあんまりきません。ですからその36ページ4行目に書いてあるように、意訳して少しこう意味を取って解釈してね、元宗は安禄山を捉えるに決まっているっていうふうに強い肯定になる、そういう選択肢が置かれているのがセンターなんですよ。実はセンターの半語の訳し方というのは、何々だろうか、いや何々ではないっていう形はまず来ません。ですからセンターの半語は意訳してあるというふうに思っててくださいね。 例えばそこにある4行目のように、元宗は安禄山を捕らえるに決まっているとこうなっていたり、あるいは元宗が安禄山を捕らえないはずはあるまいみたいな感じで、きっと捕らえるよっていうのを言外に残す形で書かない、こういう形のその二重否定のあるいは反語の訳し方をするものですから気をつけてくださいね。はい、じゃあ一応二重否定の語呂12番いきましょう。座乱も皇帝必ず罰する、これは覚えておくべきものですね。覚えておくべき語呂ですよ。今言った座乱というのは打ち消し語の図の未然形にんという反語を表すものがくっついたものです。そうすると打ち消し語つまり否定語の図の未然形足すやね反語は否定となって、否定足す否定イコール肯定です。で必ず何々するというざるなしっていうのと同じで、でざらんもやっぱり必ずするんですよ。ですからざるなし肯定必ずまっするっていうのと、ざらんも肯定必ずまっするっていう2つの語呂はペアで覚えておくのがいいですよね。はい、そしてここからちょっと4つ並ぶんですが、これ軽めです、2回目に戻ってきて覚えてもらってもいいぐらいなんですが、語呂13番目、何をかーんするのか、何をか何々なのかみたいなね、何をかーんするのか。それから14番目、誰をかーんするのか、これ、まあ、誰と濁らないですね、誰をかーんするのかってことで、誰があるいは誰を何々するのかっていうものがあって、もちろんこの13番14番は文末にんやとこ起きたら、つまりんがあったら反語で、んがなければ疑問とこういう形になるわけですね。はい、そして11から、15、この G をダブルで、11と15はダブルで安いという字を並べてみました。もうすでに1回出てきてますよ。伊豆くんぞうさんどうして安いか、伊豆くんぞっときたらどうして何々なのかなんですが、同じ字で場所を表す場合があるんですね。伊豆国亀さんどこに行けば安いか、ですから安いっていう字を見たらどうして何々なのか、あるいは嫌そうではないっていう疑問ないし反語か、伊豆国かと読んでどこに何々なんですかという疑問、あるいはもちろん反語というのの2つの可能性がこの安いという字にあるということでして、まあ、さっきも言ったようにこの13、14、15あたりはもう軽めでいいです。戻ってから覚えてもらっていいですから、とりあえず12までのところをこの疑問反語はまずここは覚えておいてくださいね。で13、14、15はちょっとオプションだと思ってください。はい、それでは、今度は、疑問詞と終助詞が併用されるとどうなるかということで、一度勉強したやと読むかかと読むかみたいな終助詞と、それから今回勉強したなんぞっていうのを組み合わせてみました。では37ページ最後の例文、元宗なんぞ進化の失敗を責むるやっていう疑問、はい、でそれに対してページをめくって38ページで、元宗なんぞ進化の失敗を責めんやっていうことですよね。そうすると1番目の一つ前のページのものはんがありませんから、これは疑問、責むるや疑問、どうして責めるのかという疑問。それに対してページめくった38ページは責めんやんやときますから、やーね反語ですから、どうして責めるだろうか、いやいや責めはしない、つまり結論的に言うと元宗は部下の失敗を決して責めたりはしないのであると、こうなるわけでして、反語の訳し方は繰り返しますけど、何々なのだろうか、いや何々ではないって訳し方はセンターではしません。結論だけ言いますから、結局は元宗は部下の失敗を決して責めないのだっていう、その結論の方をしっかりと覚えておいてくださいね。はい、でそうすると、前回とちょっと矛盾したところが今ありましたね先生と、これ言えた人すごいですよ。終助詞のこのね字は、前回は確か疑問文はかで、で反語だったらいやではなかったですか、ところが今読んだら疑問なのに、やと読んでるじゃないですかと、やと読むんだったら反語じゃないんですかって言うと、実はこれはぞ、とかやの係助詞がつくと疑問文でもやと読むと、もうみんなもうこう例外で頭痛くなるわけですよ。だから一つずつ丁寧に覚えていかなければ混乱をきたしますから、あんまり深く考えないように、とにかくね。で僕は覚えろって言ったやつだけまず今回覚えるとしたら、この例外はまあまあ置いとこうよと、で語呂は12まで覚えようと、で13、14、15の語呂は軽めで、で今見た2つの例文の、やと読むかかと読むかみたいなやつの例外もあんまり気にするなと。はい、ただし この38から39の例題、これはやりましょう。これはちょっと頑張ってやってごらん。もう答えほとんど見えてますけど、ぜひ回答解説をこう隠して、でこれがまあとりあえずできたら、この7番目の、疑問半語の2個のね、2番目のところ、これをクリアしたと考えてください。はい、それでは、38から39の問い、そしてめくって40ページの練習問題が終わって、で整理がついて、でなんとなくこうまあ覚えろと言われたことは覚えたんじゃないかと、で軽めにいけって言ったやつはまあちょっと2回目にやるわというぐらいの整理がついた人は、続けて8番目の、疑問半語の第3回目にね入っていってください。